皆さんおはようございます。改めて本日の礼拝を突き上げてくださっているオーク小グループの皆さんと賛美歌チームの皆さんに心から感謝したいと思います。ありがとうございます。今日も皆さんで一緒に神様を賛美できることをとても嬉しく思っています。お話にありました通り、先週は全日本ジュビリーがありました。330名ほどの兄弟姉妹が全国から集まって参加してくださいました。ご参加いただいた一人一人に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。またこちらの東京から御殿場に行って参加してくださった東京の皆さん、神の家族としてまずこの言葉を言わせてください。皆さんお帰りなさい。ただ素晴らしい準備やったことを感謝したいと思います。仕えてくださった一人一人に心から感謝しています。喜びと恵みにあふれたそのような場所にいられたことを心から感謝しました。コロナで集まれなかった時期を乗り越えて実に4年ぶりの開催となりました。みんなで集まって共に賛美歌を歌うだけで涙が止まりませんでした。レッスンはインスピレーションにあふれていて一人一人の心からのシェアリングに感動しました。個人的に嬉しかったことは、広野さんも言ってくださっていたのですが、若い世代のメンバーの変化と成長にとても励まされる思いでした。私は今キャンパスミニストリー大学生のグループをリードさせていただいているんですけど、キャンパスにいるメンバーは4年前高校生もしくは中学生でした。そしてコロナの間の4年間で救われていた兄弟姉妹たちが舞台の上に立っていること、交わりをしている姿を見て本当に神様がこの教会を成長させてくださっている、そのようなことを感じて心を打たれました。今回は残念ながら来れなかった皆さん、全然大丈夫です。私たちは聖霊によって一つです。本日からクラスやシェアリングの録画を視聴することができます。後で URL のリンクが送られてきますので、ぜひそちらの方をご覧になっていただけたらと思います。私自身心の中でジュビリーが続いていてまだまだエキサイトしてます。喜びにあふれる弟子人生は最高ですね。同時に皆様、改めまして東京にお帰りなさい。帰ってきたらあらゆる現実が待っているのではないでしょうか。しかし今日共に喜びを味わい続けていきましょう。私たちの状況がどれほど変わったとしても神様は決して変わることがありません。共に喜んでいきたいと思います。本日の説教はこちらです。神様おかげさまということを分かち合っていきたいと思います。共に聖句を読みしていきましょう。フィリピ4章の10節から13節を共に読みしたいと思います。フィリピ4章の10節から13節を共に読んでいきましょう。贈り物への感謝。さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたこと、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言ってるのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを覚えたのです。貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても空腹であっても 物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。エイメン。神様おかげさまというのはこの4章の13節から取らせていただきました。フィリピの4章でパウロの手紙は少しずつ終盤に入っていきます。終盤になるにつれてフィリピの教会への感謝を表現していきます。たくさんの支援、献金、贈り物にパウロは感謝していました。そしてその中でパウロは4章の後半からもう一つのこと、言葉を強調していきます。それは満足する、満たされているということでした。この満足する、満たされているというような内容がたくさん出てくることが終盤読んでいくと分かります。少しだけ抜粋したいと思います。11節、満足することを習い覚えたのです。12節では満腹している、物が有り余っている。18節ではエパフロディトから受け取って満ち足りています。19節ではキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。これまでの手紙では満足する、満たされているということはパウロはあまり触れていませんでした。明らかに4章の後半からパウロが意図的にこの満ちているという言葉を使っていることを感じます。特に11節にあるのはどのような境遇であったとしても満足していくということでした。貧しくても豊かにも満腹していても空腹でも物を持っていても持っていなくても、もし私たちだったらジュビリーに行ってたとしても行っていなかったとしても、どのような時でも満足しているということでした。エイメン。そしてワオという感じですね。これができていたら私たちの弟子人生どれほど日々喜んでワクワクして日々を過ごせることでしょうか。パウロは満足することを習い覚えたと11節では表現してくれています。英語だと learn というワードですね。学んだと表現しています。私はこの言葉に励まされます。もしかしたらパウロも最初は満足することができなかったのかもしれないです。状況に不満を覚えたり葛藤やフラストレーションがパウロにもあったのかもしれません。そしてあらゆる経験を通して少しずつ満足していくことを学び身につけていくことができたのではないでしょうか。そしてパウロはその秘訣をつかみ手紙で教えてくれているのでした。それは私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。英語だと NIB 翻訳だと I can do all this through him who gives me strength。 力や強さが与えられて、そして KJV の訳では I can do all things through Christ。 キリストを通して私、日本語だとキリストのおかげでという意味になっています。私たちは日本語でよくおかげさまでと日常でも使っていくのではないでしょうか。 神様が今日私たちに力と強さを与え、強めてくださっています。私たちを通して神様が働いてくださっています。そのおかげで今日私たちには全てのことが可能です。今日私たちは何かを取り組もうとするとき、それは神様が行ってくれています。これまでの人生で何かできたとき、乗り越えられたとき、それは神様の力のおかげさまです。私たちの状況は変わります。しかし神様は変わりません。神様の力、強さ、私たちに与えてくださっているものは変わりません。私たちの境遇が変わっても、私たちは神様から与えられているものに今日を喜んで満たされていくことができます。この言葉は私たちにとって今日どれほど心強いでしょうか。そしてフィリピの教会の弟子たちにとってどれほど強められ励まされる言葉だったでしょうか。当時のローマには多くの哲学がありました。文明が発展していくこと、これまでの多くの戦の歴史から人々はどのように生きていくのか、もしくは何が幸せなのか、それらの真理を人々は模索していました。人生に満足していくということも彼らにとって大きなテーマでした。12節で使われている満足する、こちらのギリシャ語はアウタルケイアという言葉になっています。これは自給自足、自己満足、自己充足、そのような意味があります。自分自身で満たしていくということですね。この言葉は当時多くの人が支持していたストア派と言われる哲学の言葉の一つでした。ストイックの語源になった哲学ですね。ストア派にはいくつかの理論があります。考え方も多岐にわたっています。しかしストア派の中心的な考え方、それはどのように不安を和らげていくか、どのように幸福に豊かに満足して生きていくか、それらが主題になっています。根本的な考えの根っこにあるのは自然に従って生きていくというものですね。自分にはどうしようもないことが起きてしまう、起きた時にそれはもう心動揺しないように生きていく、感情的にならず理性的にコントロールしていく。当時は争いの中で最愛の人、大切な人が亡くなったとしても決して動揺しない、いつも通りに過ごしていく、ストイックに自分自身を律して欲を排除して動揺しない、自分の欲を削って削って削って自分自身が満足していることを相対的に味わっていました。自分自身で自分自身を満足させていく、そのような考え方があったようです。しかしパウロはストア派の哲学の人々がたくさんいる中で全く別の考え、価値観を伝え、弟子たちを励ましたのでした。決して否定するわけではなく、パウロの確信を伝えていきます。それは自給自足、自分で自分自身を満たしていく、 理性や不屈の精神でコントロールして満足するという生き方ではなくて、神様が与えてくださっている。私が行うことは神様が行ってくださっている。神様が支配してコントロールしてくださっている。境遇に対して自分自身を律するのではなく、むしろ自分自身には力がない、自分の理性でコントロールできることを超えている、そのことを受け止め神様に委ねていく、そのことを伝えていました。神様が力と強さを与えてくださっていることで、神様のおかげでどのような境遇でも満たされることができます。これはストア派の考えとは全く違います。神様が中心の生き方です。パウロは自身の弟子生活、宣教活動、人生を通してこれらのことを確信していたのではないでしょうか。今日私たちにも弟子として全てのものを与えられている、そのことを日常の中で深めることはあると思います。しかし同時に与えられていることが当たり前になってしまうこと、もしくは目の前の神様の恵み、神様のおかげ、それらに神様のおかげで行いや境遇が与えられていることを忘れてしまうことがあるのではないでしょうか。改めて神様のおかげであること、そのありがたみを味わっていくこと、それらを考えさせられています。これらを考えたときに私はある一つのことを思い出しました。それはこちらです。こちらの時計ではなく電池ですね。こちらの時計は私たちの教会のオフィスにある時計です。先日オフィスに行ったらオフィスの時計の電池が切れていました。取り替えようと思って電池を取り出そうと思ったら、単三電池が必要なのに単四電池しかない、そのような状況がありました。なんとか机の中を引っ張り出して探して単四電池を見つけて、無事に今は動いてます。亡くなって初めてありがたみが分かりました。また皆さん、電池がないとき昔このようなものを使ったのを覚えていますでしょうか。こちらはゼンマイ式手回しラジオですね。令和の時代はあまり見なくなっていたかもしれません。自分の手で回して電池を貯めていくっていう、そういった、それで動くラジオですね。皆さん使ったことはありますでしょうか。使ってみると疲れる割にあんまり電池がたまんないです。ちょっと使うとすぐ切れてしまいます。そして意外に回すのは疲れます。子供の頃は回しすぎて手に豆ができたのをよく覚えてます。ストイックかもしれないです。手で回して自家発電することもできます。その電気でエネルギーが満たされてラジオが使うことができます。皆さん、政府から今日から節電のために生活に関わるすべての電気は手で回して発電してくださいともし言われたらどうでしょうか。絶対に無理ですね。困ってしまいます。私は改めてこのことを考えたときに、電池があること、電気が当たり前に使われていること、そのありがたみを感じました。オフィスの時計にこのことを覚えさせてくれたことを感謝したいと思います。 パウロは人生を通して自分の働き、境遇が神様のおかげであることを確信していました。手紙を書いているとき、投獄されていて、いつ処刑されるのか、いつまで生きられるのか、わからない中で、もしかしたら自分自身の人生を振り返っていたのかもしれません。パウロ自身のバプテスマ、3度の宣教旅行、多くの人にバプテスマを授けたこと、弟子たちとの交わり、時には弟子たちと議論すること、迫害、鞭打ち、投獄、時には死死と対峙すること、病と戦うこと、なんという人生でしょうか。この中で喜びを持つということはどれほどのことなんでしょうか。僕がパウロだったら全然喜べない人生だなと思います。自分自身のバプテスマ、宣教旅行、交わりは述べ伝えることはギリギリ喜べるけど、それ以外の他の下のことはちょっと喜べないかなと私自身だったら思ってしまいます。がっかりしてしまうことがあると思います。難しいと感じて、なんとか先ほどの話じゃないですか、ゼンマイを回して自分自身で頑張ろうと思って、なんとか自分自身で満たされて奮い立って頑張ろうとしてしまうでしょう。しかしパウロの人生は喜びに満たされていました。本当に目の前にいる神様のおかげで全てが成し遂げられていること、力と強さが与えられていたこと、目の前の神様の恵みをパウロはよく見えていたのではないでしょうか。私は改めてこのことは簡単じゃないなと思います。私はいつもゼンマイを撒くように、自分自身で自家発電するように、自分の力で何とかしようとしてしまいます。目の前の問題を見てしまって、神様の目の前の恵みと神様の力を見れなくなってしまいます。私は今回のジュビリーを通してもこれらのことを改めて教えてもらいました。私にはこの神様が見えていません。足りないことでした。今日私たちは神様から、神様のおかげで満たされて喜ぶことができます。強さと力が与えられています。今日私たちはどうでしょうか。弟子人生を振り返ったとき、神様はどのように働いてくださったでしょうか。いいときも難しいと感じるときも、どのような境遇であったとしても、神様の力と恵みは決して変わりません。与えられているものは決して変わりません。しかし私たちの弟子人生の中で当たり前になってしまっていることがもしかしたらあるかもしれません。私たちはもしかしたら難しさ、問題に集中するあまり、時に神様の恵みやおかげさまであること実感できなくなってしまうことがあるかもしれません。もしくは自分の自身の力、頑張りに集中するあまり、これくらいは当然の結果である、これは神様の力のおかげよりも自分の能力的にはこれくらい当たり前のことだと感じることがあるかもしれません。 現実的に考えてしまうことで、時に私たちは神様の大胆な働き、力強さ、それらを小さくしてしまうのではないでしょうか。今日神様は私たちに力と強さを与えてくださっています。私たちを通してキリストが大胆に働いてくださいます。力強い神様を共に味わっていきましょう。改めてジュビリーは本当に特別でした。心を開いて人生を分かち合う姿に心が打たれました。当日は全てのクラスに参加できたわけではないのですが、録画を全て私自身見させていただきました。改めてこの教会が大好きになり、感謝と誇りに思う気持ちでいっぱいです。ジュビリーのような機会がなければ、日々皆さんがどれほどの難しさ、戦いの中で神様の恵みを味わっているのか、それらを知ることはできませんでした。分かち合ってくださった人の中に、いつも私のことを気にかけてくださる人がいます。いつも会うたびに笑顔で、大地元気、いつうちに来る、そのように笑顔で話しかけてくれます。その方はジュリーで、苦しい時期があったことを分かち合ってくれました。しかし同時に、どのような苦しさ、難しさを通ったとしても、神様が共に歩んでくださっている、そのことを分かち合ってくれました。私は全く分かっていませんでした。教会で当たり前のように会って、当たり前のように挨拶を交わして、笑顔で話しています。しかし難しいことがあります。同時にシェアを聞いていく中で、難しさの中でどうしてそこまで立ち直れるのか、難しさがあったとしてもどうして笑顔で話していられるのか、それを感じることができました。改めて私自身が感じたことは、目の前の神様の恵みを見ていること、神様のおかげで、神様が与えられている力と強さによってその方が歩んでいることを強く感じました。苦しみがあったとしても、神様の恵み、力強さを見ている人は、感謝と喜びに本当にあふれることができるんだ。本当の意味で満たされることは、難しさとは全く関係がないことなんだ。神様のおかげで今ここにいることを味わっていくこと、それがどれほど価値のあることなのかを、その方の生き方を見ていく中で感じました。本当に苦しみを乗り越えること、今でも渦中にいながらも神様に頼り、力を得ている、得て、そして歩んでいる皆さん一人一人が信仰の模範であり、神様の喜びです。神様は私たちに力を与え、私たちを通して今日を働いてくださっています。どのような時でも、戦い、苦しみ、境遇の中であったとしても、神様が力を与えてくださっていることで、 そのおかげさまで私たちは今日満たされることができます。とに目の前の神様の働き、力と恵みに目を向けていきましょう。どれほど小さいと感じたとしても、神様の働きを大いに喜んでいきましょう。神様の力と働きに私たちは満たされて喜ぶことができるからです。最後にこの聖句を分かち合って終わりにしたいと思います。第2コリントの手紙8章12節です。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けているのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれて、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。アメン。このマケドニア州の諸教会、これはフィリピの教会が含まれています。フィリピの教会も激しい試練を受けながらも、満ち満ちた喜びにあふれてパウロに与えていました。それは彼らも試練のある中で神様のおかげで喜びにあふれることができていたのではないでしょうか。フィリピの手紙の中でパウロだけが一方的に喜びを伝えているわけでは決してありません。フィリピの教会も同じようにあふれる喜びの中でパウロに多くの物資、献金、思い、愛、それらを与えていたことでしょう。パウロのフィリピの教会は喜びを持って互いに与え合う関係でした。私たちも神様に満たされ、喜びがあふれて互いに愛し合う関係になっていくことを心から楽しみにしています。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。